次は第三社会面から小樽の記事です。小樽市中心部の複合芸術施設小樽芸術村の開館10周年記念企画展名品選が18日に開幕するのを前に、17日江戸時代に活躍した浮世絵師葛飾北斎の肉筆画雪中美人図が報道陣に公開されました。美人図は今回の企画展でこの施設として初めて展示します。肉筆画は版画ではなく筆で描かれた一点ものの浮世絵、雪中美人図は北斎が手掛けた美人画の代表作の一つで、昨年小樽芸術村に収蔵された花魁とみられる女性の佇まいや表情、降り積もる雪などが細やかな筆致で描かれています。昨年11月に東京都内で開かれたオークションで6億2100万円で落札しました。8月30日までです。入館料は一般1400円、小樽市民は700円です。問い合わせは小樽芸術村電話0134-31-1033へどうぞ。次は暮らし面からです。加山里佳ふわっとライフ、題は一人の時間味わう豊かさ。一人は寂しい、何をしても味気ない、これは本当だろうか。私はそうは思わない。子供の頃から私は朝がとても苦手だ。いつもギリギリの時間に起きて眠い目をこすりながら学校に行っていた。今もそれはあまり変わらない。せっかく自然に恵まれた地域にいるのだから、早起きして散歩でもと思いながら実行できないまま、もう何年も経った。近所に密かに尊敬している人がいる。まだ眠いけど早く行かなきゃと慌てて診療所に向かう途中で通る家の女性だ。春から秋までは大抵家の玄関の前に広がる畑で作業をしている。こちらは遅刻寸前なのでいつも一瞬で通り過ぎるのだが、土を耕したり草取りをしたり動物よけの柵を直したりしていることもある。おそらく随分早い時間からやっているのだろう。その女性はいつも一人で作業をしている。年齢はそれほど若くない。家族がいて早朝に仕事に出かけるのかもしれないが、とにかく畑は一人でやっているようだ。ただ通りすがりに眺める表情は穏やかだけれど、真剣そのもの。土や作物と向き合い、慈しむように丁寧に扱っているのが伝わってくる。そして何より、その様子から人生の充実感が溢れていることに感心する。しっかり土を踏みしめ、育ってきた植物を手に取って眺める。まるで絵画みたいと感じ入りながら、私は診療所への道を急ぐ。もちろん、家族や友達と一緒に出かけたり、何かをしたりするのは楽しい。でも、こうして一人の時間を味わい、満ち足りたものにすることだってできるはずなのだ。私の時間は私のもの。私の人生は私のもの。そうつぶやきながら、明日こそはちょっと早起きするぞ、と自分に言い聞かせてみる私なのであった。加山里佳ふわっとライフでした。次はテーマコーナーからです。テーマは衝動買い。小樽市守屋明宏さん69歳、題は版画集手持ちなくリベンジ。もう40年前のことだが、札幌の書店で北海道在住の版画家大本康さんの地摺り木版画集を見つけた。その本は印刷したものではなく、地摺り版画の作品が各ページに貼り付けられている。当然だが限定本で定価は6000円。有名版画家の地摺り画集としてはかなり安いのだが、買うのに随分迷った。 何度も本棚から取り出し、そしてまた戻すことを繰り返した挙句、ようやく買うことに決めてレジに向かった。こんな高価な本を買うお金があるのかと疑ったのだろう。女性店員は含み笑いを浮かべて聞いてきた。16,000円になりますが、よろしいですか？なんと万の桁を見落としていたのだ。そんな大金は財布になく、恥ずかしさで顔を紅潮したまま本を戻し店を出た。しかしどうしても欲しくなり、1週間後にお金を用意して買いに行った。これは衝動買いではなく、リベンジ、再挑戦、リベンジ買いなのかもしれないが、その本は宝物として今も我が家の本棚にある。次は読者の声です。釧路市にお住まいの小山明子さん、95歳。平和へ話し合う外交努力を。先の太平洋戦争が終わって84年、戦争のない平和な日々が続いております。私は学生時代に米軍の空襲に遭うなど恐ろしかった体験をしているので、平和な日々のありがたさが身に染みます。戦争は食糧難に生活物資の不足で耐え難い我慢を強いられます。戦争は絶対反対です。しかし今の政治状況は、不戦の誓いの平和憲法を持ちながら戦後自衛のためにとしていた防衛関連予算が国内総生産比 1% を超え、2026年度は約10兆6000億円にもなります。軍備を増強すれば近隣諸国に緊張を与え、平和の方向に進みません。一番大切なのは話し合い、また話し合いの外交に力を入れ、友好関係を深めていくことだと有識者の方々も力説しています。国際情勢が厳しいと政治家は言いますけれど、厳しいからこそいかにして友好的な方向に変えるかと努力するのが政治家の役目です。戦争する国に変えることではありません。次は高橋みっちょさん、同心川柳です。新聞の見出し察するきな臭さ。新聞の見出し察するきな臭さ。札幌西賀森純子。損壊罪、毎日してるお弁当。損壊罪、毎日してるお弁当。札幌伊藤道藩。尊いね、流した汗が今の幸。尊いね、流した汗が今の幸。伊達最上慶子。いつ下がる、好みの米は高いまま。いつ下がる、好みの米は高いまま。登別佐藤英子。やりくりの珍品前に迷う橋。やりくりの珍品前に迷う橋。だって佐藤勤。おばあちゃん、いつも草刈りありがとう。与一和田瑞希、上り小3年。断捨離を済まし余生を軽くする。断捨離を済まし余生を軽くする。千歳阿川一世。同心川柳でした。次は7月17日、人2026をお読みします。第175回直木賞に決まった朝倉かすみさんです。3度目のノミネートでの直木賞、会見の冒頭、ドキドキしてます。以上です。ときっぱり。受賞作はずっと構想してきた自身初の時代小説。候補に決まり本当に嬉しくて泣いちゃったと振り返り、顔をほころばせた。剣具愛は江戸後期が舞台。利発だがアバタが目立つ女性冬が、幼い頃から通った手習い所で性的暴行を受けるも、 自分のように周囲からはみ出た県外の女性たちと立ち上がっていく。子供の頃に見たテレビドラマ。男性から組み敷かれた女性は途中で抵抗をやめ、そのまま男性のものになる。自分自身もそういうものだよと言われたし、言ってしまったかもしれない。だが年齢を重ねて、もっと怒ってもいい、強くなっていいとの思いが身に染みた。執筆後、北海道新聞文学賞受賞作、コマドリさんのことと本作は似ていると思った。女性搾取の実態はずっとずっとそうだった。続けられる仕事をしたいと30歳を過ぎて小説を書き始めた。落語好きで北海道武蔵女子短大時代は落語研究会に所属。本作は落語や講談のような語り口で繰り広げる。落語が隆盛した江戸時代はちょっと遠く感じて、小説の作りや人物の造形を思い切ることができた。息抜きにはプロ野球北海道日本ハムの試合を観戦することも。記者から時代小説をまた書きたいか聞かれ、もちろんですと即答。札幌在住65歳。久慈陽太郎さんの記事でした。人2026でした。以上で社会面、暮らし面、読者の声ほかを終わります。